最近、ウーバーイーツで、ケンタッキーフライドチキンを注文したんですけど、僕、実は、ケンタッキーフライドチキンが好きで、1ヶ月に1回ぐらい注文してるんですけど、こういう話をたまに友達にすると、いや、俺全然ケンタッキーフライドチキン食べないよ、みたいな人、結構いるんですってね。なのにあの店舗数、すごいコアなファンが、いっぱい買ってんのかな？まあいいや。ケンタッキー全然食べないよっていう人が、なんかちらほらいたんで、ざっくりケンタッキーフライドチキンのオーダーの仕方みたいのを説明すると、まず、ケンタッキーフライドチキンには5つ部位があります。ドラムって言って、足の付け根、握りやすいやつ。ハンマーみたいなやつね。油があって美味しいですけど、ちょっと小さいっす。で、サイがあって、その足の付け根のさらに太ももの部分もでかくて皮がいっぱいついててもうジューシーで脂乗ってて一番人気。で、3番目がウィングって言って手羽と手羽の周りの肉なんですね。ここは、まあ、手羽ってのは腕なんでちょっと鶏胸肉がつくかなって感じだけど、まあ、ちっちゃい手羽が食べれて美味しい。これも人気なのかな？で、四つ目、リブ。胸肉と肋骨周辺のお肉で、まあこれパサついてますね。骨が多いし、好きな人あんま聞かないな。で、五つ目がキール。これはもう本当にザ胸肉。もうこれだけは僕食べたくないなと思って、いつも過ごしてるんですけど。で、話を戻して、この前ケンタッキーを Uber Eats で頼んだら、2本頼んだんですよ。まあ、注文内容は、ハンバーガーと、コカ・コーラと、ビスケットと、チキン単品2本です。もうすぐ来たんだけど、開けてみたら、胸の 中心のキールと、ドラムだったのね。ドラムは、細長いハンマーみたいなやつ。もう最悪。マジで最悪。で、そこで思ったのは、ケンタッキーの飲食店としての体験価値って常にバグってるよなって。常に一定じゃないよなって思うなってことなんですけど、ここでまず個人的な経験から来るケンタッキーフライドチキン V のティアリスト作っていこうと思います。まず、A ティア。これ、サイですね。もう、正直これしか食べたくないまでありますね。もう、でっかくて、ジューシーで、皮目もあって、重量もあって、美味しい。これ外せないっすね。で、続いて、B ティア。これは、ウィングですね。皮と手羽がね、美味しい。皮が多いんですよ。このウィングっていう部位は。続いて、C ティア。ドラムですね。ドラム食べやすくていいじゃんって言うんですけど、食べるとこ小さいんですよ。同じ値段で、サイとドラムが来た時に、すごいがっかりしますよ。全然ドラム肉ないじゃんって。続いて、D ティア。これリブとキールですね。なぜなら僕は鶏胸肉あんま好きじゃないからです。基本的に、ジャンクフード食べたいっていう人間が、胸肉食べたいはずがないんですよね。っていうところで、ケンタッキーティアリストを整理したんですけど、来たのが、C ティアと D ティアが来るっていう。どうなってんの？と思って。なんかこれで、常に同じ値段を客に払わせてるのって、なんかすげえバグってるなって思うんですよ。まあそりゃ、ね、鶏もも肉だけの鶏が生まれてくることなんてのは絶対ないから、まあ企業としては鶏胸肉もフライドチキンとして提供しなきゃいけないのはわかるっす。だけど、同じ値段を払いたくないなって思うんすよね。ウーバーイーツで注文するとき選べるのかな？少なくとも、二つのうち一個は、サイかウィング入れてくれって。なんかそういう言い方だとやってくれんのかな？ いや、だから体験価値、絶対違うよなと思って。差異を少し高くして、リブ、キールを、それなりにちょっと値段下げて、ようやく納得いくっすね。でも、仮にこれで、ウィングとサイ引いちゃったら、お得なわけですよね、きっと。同じロジックで言うと。たまにそういうパターンあるんですよね。うわ、ウィングとサイドラッキーみたいな。人間なんか、もしかしたら嫌なことばっか覚えてて、ウィングとサイみたいなが入っててラッキーだったことを忘れてるだけ。だからこう、ヒールとリブに対する憎しみが勝手に強くなってる可能性もあるっすよね。とにかく、たかだかフライドチキンといえども、ケンタッキーフライドチキンはいろいろ考えさせて深い食べ物ですね。で、もう一つしたい話、雑談が一個あって、吸うのがやばいって話ですね。最近、なんかザンクレアルファードをバカにする AI で作った曲みたいのが流行ってて、うわ、これまた悪趣味な曲だなと思ったんですけど、まあ、とにかく世の中の人は、なんか、ザンクレ使ってお得に高級車乗ってるみたいのが、なんか気に食わないらしいんですよ。そのテーマ性を狙って、AI で曲作って、YouTube にアップして、なんか再生稼いでるの見て、なんか AI もまあまあ聴ける曲になってきたんだなと思って。それで、まあそのサービスを触ってみたんですけど、なかなか面白いんですよね、これ。まあ、まだまだ、なんか、至らないところはいっぱいあるんで、今後のこう、アップデートに期待したいところなんですけど、まあ、何曲か作ってみましたんで、とりあえずここで流してみようかな。いや、これすごいよ。だって、なんでかっていうと、素人ポッドキャストですよ。スポンサーも何もついてないポッドキャストで、音楽流せるってめっちゃ画期的な気がするんですよね。いや、いい時代になったなと思って。自分で素材いっぱい作って、自分で、ね、流せるんですから。それでは聞いてください。マーレスコープで、シャッターフックアップです。
釣れないくせに通う意味うるせえ。行かなきゃまず釣れもしねえ。食べねえのに釣るなってうるせえ。俺はただ命のやり取りがして、糸を結ぶのってめんどくさくない、うるせえ。結べねえやつが口を聞くんじゃねえ。方法論嘘をくさいね、うるせえ。メソッドの数は武器の数、スクルー。うるせえうるせえ聞いてらんねえ。釣れてなくても俺は現場主義。うるせえうるせえ投げてるだけで、少なくとも釣れねえことはわかるだろう。真夜中に釣り具屋に行くな、うるせえ。俺が売り上げたてねえといけねえだろう。ステラ痩せる手は不要、うるせえ。先行投資だお前は戦闘放棄、魚は勝った方が良くない、うるせえ。お前は魚にリスペクトが足りねえ。用語が多くてむずい、うるせえ。わかんねえなら帰って勉強しな、ブロー。うるせえうるせえ聞いてらんねえ。それでも狙うメーターオーバー。うるせえうるせえ坊主でもいい。俺の尺ワンはその覚悟の現れ。 YouTube で動画を漁って見てた。ワンルームこもって一人ぼっち。一人でできる遊びはねえか。夢中でできる遊びはねえか。ずっと昔から探してた。ようやく見つけた最高の遊び。ロードリレーライン味好き、芝好き、つぬけして毎年ニューギー。憧れるなキリがねえ。釣りのために買った6年落ちのエブリーイバン。下回り錆止めぬないとな。聴衆やカメやキャスティング大印象。毎回探しがち、毎年行きたいってるけど、結局いつ行くんだ GT フィッシング。結局いつ取るんだ小型船舶免許。なんか最近増えた気がする。カメラつけた釣りビート、ハハハハハ。うるせえうるせえ聞いてらんねえ。それでも狙うメーターオーバー。うる の現れ。
This is Marvelscope FM. Marvelscope FM. あ、どうもミックです。今日のテーマは釣り糸の歴史と素材の進化です。釣り糸の話をするとき、まず僕らが想像するのはリールからスルスルっと伸びる白いナイロンだったり、ちょっとごわついた PE だったりしますよね。まあでも大昔の人は何を使ってたのか気になりません。まあ僕予想してたのは、あの木綿の糸、たまーに新聞とか縛るときに使うあの木綿の糸とか使ってたのかなとか考えたんですけど、まあちょっと正解に近いっぽくて、正解は草です。つる草、足、要するに編んだ草でした。最も初期の釣り糸は植物由来の繊維や動物の腸や筋を使って撚って作られたものでした。古代エジプトの壁面には、竿と釣り糸で魚を釣る人の姿が描かれていて、今から4000年近く前にはすでに仕掛けが存在していたってわけです。動物の素材も欠かせません。馬の縦髪や尾の毛、これら編んで使っていたらしいです。実際、馬の毛は中世ヨーロッパでも重宝されていて、特にメスの馬の尾の毛が釣り糸に最適だったみたいです。細くてしなやかで、でも頑丈。このあたりは、まるでクラシックバイオリンの、なんか、夢みたいでいいっすよね。そんな馬の毛の時代が続いていたヨーロッパでは、次第に素材が変わっていきます。カットガット。つまり、羊や山羊の腸を使った腸線が、17世紀頃ぐらいから登場してきます。楽器の弦にも使われる素材なんですけど、釣り糸にも採用されていたわけです。実際、1667年のイギリス人の日記には、釣り糸は全部カットガット製と書いてあります。合成繊維がなかった時代、選択肢として最も見えないけど強いものが蝶だった。あんま直視できないけど、何でも使う昔の人ってやっぱたくましいっすよね。その後、18世紀には絹のラインが登場します。ヨーロッパにおける絹の利用は上流階級の象徴みたいな面もありつつ、実際に釣り糸としての性能も優れていました。ただし使用後は毎回洗って干さないと劣化するという手間が付きまとっていました。面倒だけど、それでも釣りたい。この面倒だけど、それでもやるって感覚。釣り人ならではですよね。本当に。めんどくさい FG ノット組んだり。フック交換したり。まあ、僕結構だらしないんで、フック生倉でも平気で使ってんですけど。まあでも、豆な人は本当に豆にやりますよね。そうそう、あとはね。大昔の、なんか、釣り具を使ったりとかね。なんだろう、例えば。10ステラ、未だ使ってますっていう人だったりとか、TDX まだ使ってますっていう人だったりとか、たまにいますよね。なんかああいうのが、こう、ああいうこだわりが強いのはやっぱ釣り人ならではで、18世紀のヨーロッパでも、なんか、ま、18世紀のヨーロッパはむしろそれしかないからそうしてたわけですけど、今にも通ずる釣り人のこだわり要素みたいのが、ちょっとチラ見えしてた瞬間でもあると思います。さて、話を日本に移すと、日本の釣り糸の歴史もかなり独自で、麻や木綿といった植物繊維、そして絹や馬毛、中でも特筆すべきはテグスです。天蚕という特殊な蚕から取れる剣糸線を引き伸ばして、酢酸処理した、いわば天然の透明ラインです。このテグス、江戸時代には金より高価と言われるほどの一品で、長さはせいぜい 2.4 メートルほど。それでも全国の釣り人に広まっていたらしいです。徳島の漁師が薬包を縛る紐に目をつけて、これ、釣りに使えるんじゃ、とひらめいたのが始まりなんだとか。 このひらめきと応用力、使い道を変える柔軟さ、まさに釣りのクリエイティビティの原点なんじゃないかなと思います。ここからは一気に科学の世界へと飛び込みます。19世紀後半、フランスで世界初の人工釣り糸が登場します。といってもいきなりナイロンが出てくるわけじゃないんです。最初の人工糸は絹に樹脂や化学薬品を染め込ませた、いわば改良型絹糸、天然と人工の狭間、ハーフ&ハーフですね。ハイブリッド素材です。この発想がその後の流れを一気に変えました。1930年、アメリカのデュポン社のウォーレス・カローザス博士らのチームがナイロン66という合成繊維を開発。ナイロンは蜘蛛の糸のように細く強く水にも強い。もうこれ釣り糸に最適すぎて革命が起きるのは時間の問題でした。実際戦後の1940年代末にはナイロン端子、つまりモノフィラメントラインが登場し、50年代にはストレンという商品名で世界に広がりました。それまで絹やリネンの糸は水に入れたら乾かすという一手間が必要でしたが、ナイロンは放っておいても OK、 しかも安い。それはみんな飛びつくわけですよね。ちなみに日本でも東レが1939年にナイロン66の合成に成功していたそうです。ただ当時は生産設備の腐食問題などがあって、戦前の量産化には至らなかったそうです。戦後になってようやくアミランというナイロン商品が登場し、日本の釣り糸市場も一気に近代化していきました。ナイロンの特徴といえば適度な伸び、これがショックを吸収してくれるんです。例えばシーバスが急にエラ洗いをしても伸びでバラシを防いでくれる初心者に優しい素材、それがナイロンです。一方感度はやや劣りますが、餌釣りなどではまだまだスタンダード的な存在です。その次に登場するのがフロロカーボン。1970年代に日本のクレハが開発しました。最初はハリス、リーダー用の素材だったんですが、じわじわと道糸に使われるようになっていきます。特徴としては、感度が良く、根ずれに強く、水の中の光の屈折率が水と変わらないというところもあり、魚にラインの存在を気づかれにくいというメリットがあります。一方で巻き癖が強く扱いが難しいというデメリットがあります。フロロラインは主に僕リーダーで使うことが多いんですけど、最近すごく実感するところが多いですね。というのもスナップとリーダーの接続を僕漁師結びでやるんですけど、漁師結びをやりかけた後のフロロラインって結構もうボロボロになってて、ああ、これが巻き癖とか、こう、折り目がつきやすいという特徴なんだろうなっていうのを今話してて思いましたね。それでもキャスト性能を高めるためのコーティング技術が進み、今では P イオン加工とかナノレベルの表面回出技術まで投入されています。釣り糸にプラズマイオンですよ。もう正直何やってんのか全くわかんないんですけど、そこまでの性能を要求する日本の釣り意識の高さというか、日本人のこだわりの高さというか、感心しますよね。そして1990年代以降、 P ラインが一気に釣り糸のゲームチェンジャーとして登場します。超高分子量ポリエチレン、ダイニーマとかスペクトラって聞いたことありませんか？これもともとは軍事用の素材だったんです。防弾チョッキとかそういうやつ、それを釣り糸に編んで使おうとしたのが PE9。 何がすごいかって、同じ太さでナイロンの何倍も強くて、だから糸を細くできるんです。細くなるってことは空気抵抗も水の抵抗も減るから摩擦力も感度もアップします。ただ摩擦には弱いんです。岩場なんかだと簡単に切れちゃうんで、必ずショックリーダーが必要になります。なので PE プラスフロロ、あるいは PE プラスナイロンのセッティングが今のスタンダード的な使い方になってますね。こうしてみると、釣り糸って素材の歴史や人類の文化論とか材料工学の歴史そのものなんだろうなって 学びがありますね。人類がもっと釣りたい、もっと繊細に感じたいと思い続けた結果の技術の集積。そこには科学も文化も執念もあります。それぞれの意図のもうちょっと深掘りをしていきましょう。釣り糸の三大勢力。ナイロン、フロロカーボン、PE ライン。それぞれに長所と短所があって、どれが最強ってわけではないんですよね。だからこそ、自分の釣りのスタイルに合ったライン選定が物を言う世界なんです。まずナイロン。比重は約 1.14。水よりちょっと重いくらいです。浮力は、ゆっくりと沈むか水平にふわっと漂う。伸縮性があるので、ショック吸収にも強くて、初心者が最初に手にするにはベストな素材だと思います。扱いやすくて結びやすいし、価格も安い。反面、吸水性があるから劣化しやすくて、紫外線に弱いです。なので、安いし劣化したら交換しようって割り切りができる人には向いてるけど、1年間これ1本で行きたいっていう人には向かないです。大きい、何百メートルも入ってる。ボビンを用意するといいです。僕も持ってて、500メーター巻きのボビンが家に何個もあります。次にフロロカーボン。比重は約 1.78。沈みます。しっかり沈みます。だからボトム狙いです。つまりそこを攻める釣りに最適です。しかも光の屈折率が水に近いから水中の中で目立ちにくいです。これが見えにくさの理由ですね。あと伸びにくいので感度もいいです。当たりがコツンと手に伝わるあの感じは、なかなかこう、刺激的で、気分がいいです。そして PE。比重は、約 0.97。つまり水に浮きます。しかも、伸びがほとんどゼロ。だから、感度がとにかくいいです。もう、完全にもう、触った手触りは、全く違いますからね。ナイロン、フロロと、PE ラインは。ナイロンフロロは、なんか、もう一定の細さに、こう、プラスチックを溶かしたやつをこう伸ばしたような、質感があるんですけど、PE ラインは、もう、縄みたいに、細い糸をこう編んだ、小学生の頃に作ったミサンガみたいな、感覚があるんですよね。確かにこれは頑丈だわって感じします。高強度、極細、超高感度。三拍子揃ってて、これが1990年代以降爆発的に普及した理由です。今やジギング、バス、シーバス、エギング、どのジャンルでも PE は定番です。ただ、摩耗に弱くて、ネズレにも弱いです。だから、フロロやナイロンなどのリーダーを組み合わせて保管するという発想が必要になります。PE を使いこなすというのは、いわばラインシステムを構築するということになります。現代では多くのアングラーが、PE プラスフロロリーダーのセットで釣りをしています。この組み合わせは、キャスト性能、感度、強度、透明性のすべてをバランスよく兼ね備えていると言えます。そして、素材選定には、その人の釣り哲学が滲み出ます。飛距離優先か、感度重視か、扱いやすさか、コストパフォーマンスか、どれを優先するかで、ラインの選び方が変わる。これはもうね、趣味じゃなくて、思想なんですよね。次のチャプターでは、世界の釣り糸ブランドや、日本がどのように技術をリードしてきたか、そして釣り糸が直面している環境問題について触れていきます。まず日本。フロロカーボンラインを世界で初めて製品化したのが日本のクレハ。1971年にシーガーをリリースしたことで、釣り糸世界に透明で沈むという新しいスタンダードを打ち立てました。それからサンライン、1977年の創業で、ナイロン、フロロ、PE と全方位に高品質ラインを提供するブランドです。東京工業大学と共同開発したりしています。釣り糸の研究に大学レベルのサイエンスが絡んでくる時点で、日本人の異常な釣りに対する愛を感じますね。そしてトーレ。戦前からナイロン合成に挑んでいたメーカーで、 ソラロームシリーズなどで知られています。PE 分野では YGK、四つ編みですね、が強くて、編みの精度や繊維のコントロール技術で世界的に高い評価を得ています。一方、アメリカも強いです。ナイロンを世界に送り出したデュポン社の系譜から、バークレー、ストレン、パワープロなどが生まれました。PE ラインの初期モデル、ファイアーラインもバークレーから出たものですし、スパイダーワイヤーなど、攻めのブランドが多いです。ヨーロッパでは、ドイツのシュトロフトやイギリスのハーディ、フィンランド初のサフィックスなどが根強い支持を得ています。ナイロンにおける信頼性や、リネン時代から続く伝統が強みですね。でも今、釣り糸が直面している最大の課題は、性能でも価格でもなく、環境の配慮かもしれません。フロロや PE は、どれも石油由来の合成樹脂、つまり自然にはほとんど返りません。釣り場に放置されたラインは、数百年単位で自然界に残り続けます。その結果、年間100万羽以上の海鳥が釣り糸に絡まって命を落としているという報告があります。糸くず一つで生態系を壊しかねない。これは釣り人にとって決して他人事ではない問題です。それを受けてバークレーは1990年に業界初の釣り糸リサイクルプログラムをスタート。使用済みラインを回収して、リールのスプールや人工魚礁に再利用する仕組みを作りました。日本でも徐々に同様の取り組みが進んでいます。さらに、生分解性の釣り糸の研究も進められていて、一時期はバイオラインなんて商品もありました。5年で分解する設計で、通常のナイロンの約120分の1のスピードで自然に帰るなんてものだったんですけど、すごいですよね。しかし、性能の壁で市販品としては一度消えました。ただ、近年のサステナビリティ志向の高まりの中で改良された生分解素材がまた注目される可能性も十分にあります。釣り糸というのは一見すればただの細い道具ですが、その進化の背景には科学技術の進化があり、文明の蓄積があり、そして自然との関係があります。テグスの透明さに感動した江戸の漁師とナノコーティング性能に魅せられる現代のアングラーは、実は同じ眼差しを持っているのかもしれません。釣り糸の歴史は釣りの未来そのものでもあります。これからもその細くて長い一本の線を僕たちは追いかけ続けるのでしょう。釣りニュースのコーナー。このコーナーでは釣りや魚、テック関連のニュース、トピックの中からマーレスコープが厳選した記事を紹介していきます。本日5月28日なんですが、ちょっと古い記事なんですけど、5月8日の記事をテレビとオンラインから紹介していきます。合成と感度の極み、テイルウォークデュライズ発売へ。高合成メタルボディ搭載スピニングリールデュライズが登場。2025年4月末テイルウォークから新型スピニングリールデュライズが登場。近年のバスフィッシングでは一匹の価値がより高まっています。タフな状況下でも結果を出すにはリールにも繊細な操作性と高いパワー伝達性能が求められます。デュライズはそうしたわずかな差を解消するために機能を徹底追求したモデルです。テイルウォークといえば、僕はかなり前から好きなブランドで、なんて言うんだろうな、かゆいとこに手が届くというのかな、そのニッチな需要に開発して答えてくれるのめっちゃ嬉しいなってことが多くて、かなり好印象のブランドなんですけど、前々から黒潮だったりとか、もう10年以上前からスピニングリールを作ってたことは知ってて、僕なんかその時にあんま刺さんなかったのは、むちゃくちゃ僕ワンピースベール中なんですよ。もうワンピースベール大好き人間で、というのも僕が人生で初めてしたシーバス釣りがエアノス XT で始めたんですよ。もうベールに糸挟まってぶっちんぶっちん切れて、当時使ってた糸も粗悪だったってのもあるんですけど、だからワンピースベールもうトラウマレベルで、ワンピースベール以外のなんつうんですか、ワンピースベールっていうかツーピースベールっていうんですか いや、ワンピースベール以外のベールがほんとトラウマレベルで苦手なんで、もう、その時の黒潮は確か、ワンピースベールじゃなかったんですよね。だから全然興味わからなかったんですけど、で、今回出てきたこのデュライズ、スペック見てみると、もう当然のように、そりゃ、ワンピースベールだし、で、メタルボディで、で、メインギア、これ、超超ジェラルミン製マシンカットドライブギアって、これなんか、シマノとかダイワでよく聞くようなワードがあって、あれ、もうなんか、何が違うんだろうって気になってきますよね。あとは、メインシャフトにも、超超ジェラルミンを採用って書いてあって、ああ、いよいよもう、変わり映えないんじゃないかなって思ってきますね。で、何が一番気になったかっていうと、見た感じもシマノとかダイバとかの製品のクオリティに結構近いのかなって、触ってないけど思うんですけど、価格ですよ。今ちょっと見てみますね。価格が、だいたい2万円前半台で、普通に販売されてて、これってシマのストラディックとあまり値段変わんないんですよね。で、同型バンテと多分デュライズの方が少し重いかなってぐらいなんですけど、いや、これ結構テールウォーク勝負に出たなと思ったんです。ストラディックっていうと世界戦略機として知られてて、まあおそらく世界で一番こうルアー用の釣り具として売れるリールは、まあ、多分ストラディックになるんじゃないかなって僕思ってるんですけど、それにちょうどぶつける形でデュライズが出てくるっていうのは、こうどこにこう勝算があるのかなとか、こう相当勝負してきたんだなっていう気がしますし、で、材料とか原価とか考えるとやっぱどうしてもこの価格になってしまうんだなっていう、なんかこう事情もちょっと透けて見えて、もうめちゃめちゃ興味深い一品だなと思いました。ちょっと、僕、まあ、テールウォークに、こう、普通にファンですからね、テールウォークの。海田橋の方に、東京の支社があるんですけど、昔僕、板橋に住んでた時、よく通ってたんですよ、目の前。その度に、なんか、中の人どんな人なんだろう、みたいな感じで、すごい、通る時によくガン見してたんですけど、そんなテールウォークが出たデュライズ、すごい興味が湧きました。そうだね、バンテはどうしようかな、僕。2000番とか買ってみようかな。アジングやってみたいから。それか、なんかサーフ用に、あえてちょっと強めのやつ買っても面白そうですよね。近々レビューできたらいいなと思います。マーレスコープペンポッドキャストでは、様々な釣りに関係する人たちをフューチャーしたり、ブックレビューや超高記、釣り場サイトの開発日記のポッドキャストを制作しています。釣りをしながら、あるいは釣りに向かう道中に、あるいは家でノットを組んだり、フック交換をしながら、なんて時に聞くのにちょうどいいポッドキャストをあなたに。公式サイト、X をやっているので、新着情報。たまに有益でちょっと面白いコンテンツを見たい方は、概要欄からお願いします。それではまた次回、ミックでした。